前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、4月後半もうゴールデンウィーク入ってますかね。今回のゲストです。南の方からお呼びいたしました。南城市議会議員の仲間光恵さんです。仲間さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。実は仲間さんとは南部広域市町村兼事務組合でご一緒させてもらっているんですが、Facebook で後々ちょっと写真も載るんですけども、本当に素敵なお姉様でございます。
ありがとうございます。
はい。今日またネクタイもね、ピアノの鍵盤のネクタイで。
はい、お気に入りの一本です。
はい。はい、もうよろしくお願いします。はい、なんかミュージシャンかなとかね。大丈夫。スタッフが、言っておりましたが、はい、はい、その仲間さんとお送りしたいと思います。
はい。
はい、では早速本題に移っていきたいんですが、仲間さん、南城市で、まあ女性議員っていうのが、はい、今までなかなかね、いらっしゃらなかったということも聞いているんですけども、はい、まあ大変ご活躍ですが、議員になろうと思ったきっかけから教えていただけますか。
はい、そうですね。やっぱり南城市は合併して、はい、まあ今年11年目迎えてるんですけれども、はい、まあ合併して、まあ一度たりとも女性議員にチャレンジする人もいなければ、もちろんもう女性議員になる人もいなかった、うん、唯一の市なんですね。で、私は男女共同参画の懇話会という、まあ委員を3年間、やってましたけれども、その会議の中で南城市の課題が女性議員を、まあ出すということだったんですね。で、3年間ずっと会議の中でどうしたら女性議員を出せるのかっていうことを話してきましたけれども、まあ会議で話をしても実際議員が生まれるわけでもない。そういう中で、この年であっても、まあその最初の議員としてね、女性議員として、なることを、要するに扉を開くぐらいの役目はできるだろうっていうことで、まあまあそういう、まあある意味、そんな政治的な、この使命感とか、やりたいことがいっぱいあってなったとかいうわけでもなくて、そういう感じで、まあ私が最初の一歩になろうかなっていうぐらいの、はい、感じで、はい、チャレンジしました。
素晴らしい。ということは今、一期目で、
そうですね。はい。
はい、今は、じゃあ女性議員は二人ですね。はい。女子はね。
そうなんですよ。
最初の一歩が二人でという、ね。
もう本当に嬉しかったです。ね、はい。
はい。じゃあ南城市も、まあ新しいね、政治の風が吹いていることと思いますけども、はい、とはいえ、やはりその出るということにあたっては、まあもともとね、政治を志していたわけではないということで、いろいろ大変だったかとも思うんですけども。
そうですね。
ご家族の、はい、ね、こととかですね。まあ、いろいろ。どうでしたか？
ですね。そうですね。まあ、私にはですね。まあ、いろいろ地元でボランティアだったり、まあ、PTA の活動をしている中で、まあ、この人ちょっとなんか、やりそうだなっていうような、常に、まあ、やっぱ、思われてたところがあったと思います。そういう中で、佐敷町の時代から、選挙のたんびにですね、議員になりませんかっていうような、なんていうんですかね、お声掛けはありました。はい、そういうことがあってもですね、私は、議員になるっていうことに対して、ちっともその頃ですよ、魅力も感じなかったし、私自身の、まあ、人生の中に、そういう議員に、っていうのがなかったものですから、ずっとお断りはしてきたんですね。でも、やっぱり、南城市になって、で、まあ、先ほども言いました、男女共同、
はい。
まあ、講和会をやりつつ、やっぱり議員必要ならば、じゃあもう今までの経緯もありますし、なんか、やってみようかなっていう気持ちにだんだんやっぱり、なってきたんです、自分の中では。まあ、この変化っていうのは何なのかなって自分でもちょっと、説明がしづらいんですけれども、その中でやっぱり家族も、今までもずっとそういうふうにあったので、そろそろやったら、みたいな感じの、はい、まあ、賛成も得まして、が、まあ、今あるという感じですね。
家族も、まあ、旦那さんも、
そうですね。はい。むしろ私以上に、もう、はい、やれと。
なるほど。
はい。
これ大事ですね。
そうですね。
なんかやっぱ、家族の説得というか、はい、はい、そこでこける場合の方もね、結構いらっしゃるね。
そうなんですよ。結構ね、やっぱり女性が、まあ、社会に出て、なんかいろいろやろうとすると、まあ、表現としてはちょっと、ふさわしくないのかもしれませんけど、 旦那さんが足引っ張るんですよね。やっぱり奥さんが表へ出ていくことはあまり好まない男性、まあ、夫が世の中たくさんいらっしゃるようで、例えば私が PTA 会長を佐敷中学校のやってた時に、いろんなのは女性の 役員ですけれども、なんかいろいろ PTA の集まりといった時に、よく旦那さん許しましたねとか言われるんですよ。旦那さんに許しをもらわないと、女の人は何をやったらダメなのみたいな感じだったんですけど。意外ですよ。
結構あります。まあ、まだやっぱりそういった、状況っていうのはな、あるのかなと思います、ね。
そうね、ミキさんは若いから、そういうことはないのかもしれませんけど、ね、私のようにちょっと古い人間には、その時代にはありましたね。
いやなんか、あまり年齢不詳な感じなので、
ラジオだからね、何とでも言ってくださいよ。
本当ですって。でも、確かにこれ男女問わず、私の周りでも、立候補断念した方の大体理由が、まあ、奥さんに反対されたとか、親に反対されたって、まあ、だけど、また、周りから言うと、まあ、家族を説得できない人が、政治家になっても人を説得できないよね、みたいなことを言う方もいらっしゃるので、いろいろ、な事情があると思うんですけれども、そうですか。でも、心強いですね。ご家族のね、支援があって、ということは。はい。それでは、その、女性の扉を開くということで、第一歩を踏み出したわけなんですけども、実際、中に入ってみて、いかがでしたか？
まあ、私も、言ったようにですね、興味ももともとなかったもんですから、議会傍聴っても大してしてないんですが、やはり議員になろうと決めた後にはですね、やっぱり議会の傍聴にも、行くように、したんですけれども、やっぱり上からこの、議会の様子を見ているとですね、やっぱ頭は、みんな一緒ですけど、男性女性一緒なんですけど、やっぱり黒いスーツの人が20人そこにいて、やっぱり男性ならではの、雰囲気で、女性側とね、討論してるんですけれども、その中に女性がポンって入っていく中で、様子がどんな風に変わるんだろうっていうのは、客観的にですけれども、なんかすごいやっぱりイメージして、ワクワクはしてました。で、中に入って、自分が個人的に感じたことは、やはり、多分ですけれども、上から傍聴されてる方が、今の議会を見ているとしたら、やはり女性が、一人、二人いるっていうことには、すごくやっぱり新鮮さを感じているんじゃないかというふうに、感じます。なんせ本当に10年間、男性議員ばっかりの議会だったものですから。で、そんな中で、やはり、私もそうですが、もう一人、女性議員もいらっしゃって、やっぱり、他の議員とはちょっと違うなっていう、女性ならではの、やっぱり一般質問なりとか、質疑とかありますので、そこはもう今ちょっと南城市に、新しい風が吹いてる感じではあるんじゃないでしょうか。自分で言うのもなんですけれども、ね。
いやでも、きっとそうだと思います。市民からするとね、やっぱり、変わってきたなっていう、優しい色合いがね、加わったり、新しい風が吹いたという感じていると思うんですが、かたや、男性議員はいかがでしょうか。
やっぱり多分きっと刺激受けてると思いますよ。やっぱりそこに異性が、そうじゃないですか。やっぱり、男女だけの学校とか、女性が、ね、女子だけの学校とかで、男女共学だったら、やっぱそれぞれの、やっぱり、存在も意識しながら、やっていきますので、やっぱり男性ばっかりとかっていう中に、やっぱりそこにポンって女性が入ってきた中では、すごい、刺激はあるんじゃないかなと、感じています。
そうでしょうね。様々なね、個性があるっていうことは、非常に議会にとってはまたいいことですよね。なるほど。そういった、新しい風の中で議会が動いてきているわけなんですが、大体どうですか、中間さん、男女共同参画が当初のテーマだったと思うんですけども、これまでどういったことを、
やはり私が最初に一般質問に取り上げたことは、やっぱり南城市には、まだ男女共同参画条例っていうのもできてなかったですし、もちろん男女共同参画都市宣言もまだだったので、ぜひそれをやってくださいということで、今年の2月になんですが、条例の制定と、あと都市宣言を、無事やりました。でも、やっぱりこれって、ありがとうございます。でも、これっていうのはね、あくまでも、この条例ができた、で、都市宣言をしたまでですから、 もう今まさにスタートラインということだと思うので、あとはですね、前々からもう本当に声があった女性がいろいろ活躍してるじゃないですか。団体組織とかいろいろあるんですよ、はい、それをやっぱ一つにまとめた形の女性連絡協議会、女性団体連絡協議会のようなものをやっぱり作ってほしいっていうのがあって、それのやっぱり準備委員会を立ち上げようかっていうところまで来ています。
ああ、そうですか、はい、
多分市にはほとんどあると思うんですね、うんうん、この女性団体連絡協議会みたいなものが、はいはい、南城市がちょっと遅れてまして、それがないものですから、なかなか実践的な動きとかが取りづらいかなというので、それをまずはまた次は立ち上げていこうかなっていうところです、はい、
なるほど、まあ、具体的に動き出したわけですが、そうですね、つまりは、まあ、今まで議会に女性議員が、まあ、いなかったけども、あれですか、やはりそういった関心の高い、まあ女性の市民の方々ですね、それはやっぱり結構いらっしゃる。
最近ですね、女性の傍聴が本当に多いんですよ、
う
ん、
そうなんですか、うん、
まあ、南城市にはちょっと、はい、公立の保育所の民営化の問題が、はい、ありましたので、はい、その頃からですね、すごい年齢問わず女性の方たちの傍聴が、それをきっかけに、あ、議会って、はい、聞きに来なくちゃいけないんだみたいな感じの意識が少しずつ市民の中に芽生えてきてるようで、まあ議会の前に一般質問の、うん、この内容とかが、はい、ホームページに上がりますので、はい、皆さん自分が興味がある、まあ、質問の内容をピックアップして、うん、その時選んで傍聴来てるように思いますね。
なるほどですね、は
い、いい傾向だと思います。
そうですね、うんうん、なかなかこの、まあ、傍聴者大体お仕事をね、お昼されてる方も多いので、那覇市議会も例に漏れず伸び悩んでいるという、来るときはたくさん来るんですけれども、
はい、関心のあるね、
ね、できるだけいろいろな層の方、うんうん、またインターネットでもね、ご覧いただければと思うんですが、うんうん、なるほど、傍聴者も変わってきたと、
そうですね、
いうことですね、
徐々にですが、
はい、で女性団体の活動も、いよいよまた活発になっていくところかと思いますけども、はいはい、そこでですね、そんな仲間さんにちょっとお伺いしたい。よく、女性の政治参加のことに関しては、クォーター制度みたいな、ね、ことが言われますが、それについてはどういうふうにお考えですか？
いや、私、議員になる2年前でしたかね、沖縄県の女性の翼の会。はい。の会、私27期生なんですが、
あ、そうですか、
その時の研修がたまたま台湾だったんですね。あ、台湾はもう憲法でこの女性議員クォーター制を憲法で決めてる国なんですよ、はい、
憲法で、
はい、なのでもう向こうはもう、もう4分の1、
はいはいはい、
とにかく議員の、席を女性のためにもうちゃんと確保しているような国なので、はい、私はそれを研修の中で学んでいった中でね、やっぱり男女共同参画の懇話会の中でも、やっぱり女性の政治参画だったりとか、うん、いろんな審議会とかに女性をとか、うん、あと行政職に、はい、ね、はい、課長以上の女性の管理職をっていうのいろいろありますけれども、それを、やっぱり行政の長の皆さんに言ったら、うん、自分たちは努力してるんだよって。引き受けないのは女性の方にも、まあ、ある意味問題があるではないかっていうことを言われるんですけれども、じゃあ、どうしたら女性がそういうのをどんどん自分の、まあ、使命として受け入れていけるのか、やりやすくなっていくのか、そっからでしょみたいな感じで言ってもですね、男性はやっぱり結構、自分たちは門戸を開いてるけども、そこに飛び込んでこないのは女性のせいだ。女性だって言うんですね。ですね、うん、だからやっぱりこれは、ある意味反共性的にでもですね。
なるほど。
女性は、席を確保するような方向に持っていかないと、はい、なかなかやっぱり、掛け声ばっかりで、日本も男女共同参画を叫んでも何年ですか、なかなかやっぱそういった、実態として、進んでないっていう感じが、ミキさんも感じませんか、
なるほどですね。うん、那覇市でも似たような話もありますし、先ほどの選挙の立候補の件も同じような話ですよね。女性が出ようとするときに。で、まあ、大変申し訳ないんですけど、私はあまりクォーター制とかに、こだわらないタイプで、みんなで酔いどんで競争したらいいという、あれもあるんですけども、定着するまでは確かに強制的なものも、必要かなと思っています。で、那覇市でも似たようなことがあるというお話をしましたが、まあ、なかなかこの管理職を声をかけても女性が引き受けてくれないという話が、 がありますが、かたやこの意識調査をこの那覇市が行ったんですね。うん、そうすると、これ、ちょっと私の解釈で、那覇市自体の解釈とずれているかもしれませんし、違ってたら、那覇市の、職員の皆さん申し訳ないんですけども、管理職に就きたくない。という割合、まあ、確かに女性の方が高いんですけども、うん、男性も結構高いんですね。
そうなんだ。
ということは、うん、みんな管理職にならないっていうことで、それっていうことは職場のなんか環境としてどうなのかっていうことは言ったことはありますね。うんうん、また世代にもいるかもしれません。うんうんうん、管理職の、まあ、イメージとか、特に、うん少し先輩世代だと、ただでさえ管理職がきついのに、女性が上につくと、まあ、部下が言うことを聞かないとかね。うんそれは引き受ける方も大変ですよね。そういった、風潮の中ではなかなかやっぱり引き受けられないし、家事も女性任せ。となると、家事も仕事も全部女性がやれというのかみたいな話になっちゃいますもんね。
結局、もう根本的な問題がなかなかやっぱり解決されない限りは、やっぱり、どんな理想を述べたって、実現はしないだろうなって、さっき、だからクォーター制ももちろんクォーター制を実現するためには、解決しないこと、しなければいけないことが山ほどあるわけですよ。こういった、もうとにかく、日本はまだまだやっぱり女性の仕事、男性の仕事って、やっぱりどうしても、無意識の中で、分けてる部分があると思うんです。はい、どんなに、表向きいいこと言っても。なので、そこら辺のやっぱり、でもだんだん、今の若い人たちの世代の中では、はい、もう分けずに、男の仕事、女の仕事分けずに、ちゃんと分担できてるような、まあ、世の中にもなりつつあるので、まあ、すぐに変えられなくても、徐々に変わっていくんではないかな、という期待は持っています。
そうですね。はい。はい。イクメンとか、イクボスとかね、そうそう最近、やっぱ家事の分担とか、育児も一緒にやっていくとか、やっぱそういった中でじゃないと、どっちかにね、負担が偏るという形ではなかなか難しいところがあるので、また、今後に期待したいんですけども、さて、中間さん、中間さんへの質問、最後になりますけども、はい、まあ、今後どういった取り組みをしていきたいですか？
今後ですね、まあ、男女共同参画の形で飛び込んできましたけども、あとはもう、やっぱり人材育成、やっぱり世の中を良くも悪くもするのは結局は人、なので、まあ、ハード事業とかっていうのも大事ですけれども、やっぱソフトの面、
はい、
まあ、どこでもそうだと思いますね、やっぱり人っていうことにはもうみんな、皆さんもう気づいているというか、もうそこが大事っていうことは皆さん重々分かってると思うので、はい、やっぱり、子供たちがやっぱり自分に自己重要感、はい、持ってやっぱりチャレンジ精神を持って世の中を切り開いていけるようなっていうところで、やっぱそこにはやっぱある程度のやっぱ支援が、必要になってくると思うし、そこにやっぱりいっぱいいっぱいお金を使えるような働きかけっていうのはやっぱり議員がやるべきだろうっていうのは思うので、まあ、そこら辺ですかね、
なるほどね。南城市はまだまだ子育て世代どんどん入ってきそうなね環境にね、
今ね大里の方にですね、もうどんどん人が入ってきていて、はい、もうこの人口っていうのはもう毎月微増なんですよ。だから、まあ、南城市は5万を最終的には目指していると思うんですけども、なんか、いけそうな感じが。
そうですね。
するんですね。
自然も豊かですしね。
すごいバランスの取れた地域だというふうに私は本当に思うんですよ。はい、なので、まあ、ちゃんと自然も残しつつですね、まあ、ちゃんと暮らしやすさも追求していければいいのかなというふうに思いますね。
楽しみですね。
本当ね。
はい。じゃあ、ちょっと最後にですね、こちらの活動報告だけさせてください。実は収録が3月の末頃なんですが、地方議会議員のですね、フォーラム2017というのがありました、はいはい。これは日本生産性本部というところが主催をして、早稲田大学のマニフェスト研究所が共催しているのかな。で、ここの主催する研究会がありました。地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会というのがありまして、1年を通して私も参加をさせていただきました。
そうなんですね。
はい。全国の議会改革トップランナーの、福島県会津若松市議会であるとか、岐阜県、蟹市議会、 そして滋賀県大津市議会などなどですね、まあ、北は北海道目室町議会から、南は、私どもはちょっとトップランナーじゃなくて、そこまで行くのに頑張ってますよって、発展途上のね、ステップでの、参加だったんですけど、その成果発表がありました。この1年間ではですね、どうしても評価モデルまでたどり着けずに、政策サイクルの発表となりまして、3月の25日、東京の、都市センターホテルというところで、地方議会議員フォーラム2017議会改革の第2ステージ議会から政策サイクルを回すというタイトルで、山梨学院大学の江藤俊明先生、そして早稲田大学名誉教授の北川正康先生にもお越しいただいて、シンポジウム、そして1年間の報告をしたところです。そこで気づいたのはですね、中間さん、なんでこの政策サイクルを回さなければいけないのか、ということなんですね。もちろん議会改革の目的は市民福祉の向上のためでありますから、その辺を、ちゃんと念頭に置いた上で、今のように定例会ごとにブツブツと切れていたら、ちゃんと監視機能を果たせますでしょうか、それと政策提言、市民の声を生かしきれますでしょうか。これはやっぱり、継続性、連続性を持って、いかないとなかなか難しいんじゃないか。それで、例えば予算決算を中心にしたサイクルで、議会報告会南城市もね。
ありますね。
されてますね、はい。で、そこで拾った声を政策にしていくサイクル。そしてやっぱり、この通任期ですね。4年間どういうふうなことをやっていくのかっていうような、計画のもとにやっていかなければならないんじゃないかというのがこの1年間のまとめでありました。で、また次年度ですね、また評価モデル研究会ということで、実際サイクルを回しながら、それが正しい回し方なのか、ちゃんと、市民の声を拾っていけてるのか、方向性間違ってませんかというのに評価が必要ですね。はい、評価の仕方っていうのも難しいんですけども、ね、はい、この研究会、また次年度を続いていくという予定になっておりますので、この辺はね、また沖縄県内の議会の皆さんにも還元をしながら、
そうですね、ぜひ、はい、シェアしてください。
はい、もう南城市もね、あれですよね、議会改革度ランキングでは沖縄県内では南城市と、うちと早原町ぐらいですね、
そうですね、
はい、入ってくるというタブレットの導入も県内で、
はい、獣医師の中で一番でした、
はい、一番
使いこなせてるかどうかちょっと微妙なんですけれども、
はい、お互いまた切磋琢磨しながら、ね、はい、市民のためになる議会作っていきたいと思います。
本当ですね、
はい、
それが一番です、
ですね、はい、はい、ちょっとお時間となりました。4月後半のゲストは南城市議会議員の中間光恵さんにお話を伺いました。中間さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。